主に期待して拍手を持ってご覧に迎えしたいと思います。
こんばんは。聖書を開いてください。使徒行伝の2章ですね。使徒の働きの2章を開いていただきたいというふうに思います。私の聖書では229ページです。新改訳の第3版ありますね。3版においては229ページ、16節からお読みいたします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもめにもはしさめにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天の様、あなたの恵みをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。このヨエルの予言を理解しているのと理解していないのでは、私たちの時代にこの生きるクリスチャンとしての歩みが大きく変化してきます。で、このヨエルの予言を理解することは、皆さんのクリスチャンの歩み、それからこれからの歩みにおいて非常に重要な意味合いを持っているんですね。それでヨエルの予言は、2000年前の、ペンテコステの日にですね、成就いたしました。ですからこのことが書かれているわけですね。それとともにですね、ここで主の大いなる輝かしい日が来る前にって書いたんですね。これは予言が成就する時期に関して書いてあります。で、2000年前にはそういうことはなかったんですね。もう一回起こるっていうことですよね。で、これは再臨です。で、再臨というのはイエス様が再びこの世に来られるということを意味してますし、エルサレムに再び来られます。まだ来てないですね。でも、もうどこに来られるか分かっているので、オリーブ山で、カメラを構えて待っている人たちがいるということも聞いてますですね。まあ、もうどこに来るか分かっているですからね。オリーブ山に行きますよね。そして、この前に再び起こるということを言っているわけですね。そして1906年のあずさ街リバイバル以降、この兆候が出てきてるんではないかと、こういうふうに思われるわけですね。というのは、このヨエルの予言は、このペンテコステの時代に聖霊の激しい働きと、賜物の働きが起こったわけですね。で、賜物の働きが一つ特徴なんですね。聖霊の激しい働きと賜物の働き。そして、この時、聖霊の激しい働きと賜物の働きが起こってきたんですね。ですから、このヨエの予言が成就し始めてるんではないかと、ね、こういうふうに、多くの人は感じました。それで後は雨って言ってるんですね。で、この傾向はさらに大きくなります。そしてこの賜物の働きが書かれてるのはどうしてかというと、この時代のポイントは賜物だって言ってるんです。賜物っていうのはね、癒しとか奇跡とか予言とか9つの聖霊の賜物のことを表します。ですからポイントを、つくかつかないかっていうのはすごい大きな問題なんですね。皆さんの中でね、試験の山かけがうまい人っていると思うんですね。で、そうするとね、そんな勉強しなくたって点数取れるんです。ところがね、ものすごい勉強してね、あんまし取れないっていう人もいるんですね。で、皆さんの中もいると思うんですよね。で、どうしてそうなるかというとですね、ポイントの捉え方なんですよね。で、余計なことまで勉強する人はいくら勉強してもね、そこは出てこないっていうね、ことなんですね。私一度フランス語で失敗したことがあるんですね。山がけたんですね。で、こう絶対出るっていうところでね、そしてそれ勉強してそこが出たら勝ちだった。ところが裏を書かれたんですね。で、何を書かれたかっていうと、問題文をフランス語で書かれたんです。 その結果その問題文を翻訳できなくてですね一点も取れなかったっていうことがありますよね。で皆さんポイントなんですねそしてね、賜物の働きはこれポイントとなります。そしてね、このポイントっていうのは具体的に何を意味するかっていうと、賜物の働きがあるかないかで、神の働きは変わってくる、皆さんの人生も変わってきちゃうっていうことを言ってるんですね。そしてもっとはっきり言えば、賜物の働きを通して救いが起こるって書いてありますから、教会においてもですね、賜物を用いているところに大量の救いが起こってくるぞってことを言ってるわけですね。働きが起こってくるぞって言ってるんですね。で、賜物のないところは、使ってないところはそれが起こらないぞってことを言ってるわけです。で、今世界の教会でね、その傾向が明確に現れてきてます。賜物を用いる教会が一方的に伸び始めてるのですね。で、日本ではまだその傾向は現れていませんが、しかしね、今ヤマトカルバリだって賜物を使うでしょう、あそこですね。それと主の十字架もですね、非常に注目を浴びてます。それはいろんな働きを見てびっくりしてるわけですね。でもこれは賜物を使ってるわけですね。ですから明らかにその状況が出てきてるわけですね。それでその傾向はね、もっと顕著になります。これから顕著に現れてくるのですね。ですからこの賜物の働きを皆さんがね、使うかどうかっていうのは非常に重要なのですね。そしてこの夜の予言を見てみますと、賜物の働きなんですが、予言と書いてあるのですね。こう書いてありますね。息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見ると、こう書いてあるんですね。で、これは息子や娘は予言しって書いてありますが、幻と夢っていうのは並行して書かれてるんですが、これは予言のことを言ってるんですね。例えばダニエルが見た幻は予言なんです。あるいは黙示録でね、ヨハネが見た幻のことをヨハネが書いてありますよね。あれ予言なんですね。あとエゼケル、ダニエルが見た夢は予言なんです。ですからこれ全部予言のことを言ってるんですね。そしてここで言ってるのは予言のことだけなんですね。で、予言を代表にして賜物のことを言ってますが、なぜ予言のことを言ってるのかというと、予言が強烈な力を持ってるって言ってるわけです。ですから賜物、特に皆さんね、予言の働きがあるかないかで大きな差となってくるってことを言ってるわけですね。予言の働き、予言の働きですね。ですから皆さんがですね、この後クリスチャン生活においても教会の働きにおいても、この予言が、あるかどうかって重要な意味合いもします。で、どうして重要なのかというとですね、信仰の土台っていうのは、創世記の十二章にもありますように、神に聞き従うことなんですね。まあ、それによって神の祝福が現れ、神の技が豊かに現れるわけですね。ここがキーポイントなんですね。で、聞き従うために御言葉を通して語られたり、夢を通して語られたり、ね、あるいは聖霊が直接語られたり、ね、説教を通して語られたりしますが、その中でですね、予言は最も強力な武器です。最も強力な武器っていうのは何を意味しているかっていうと、これがあるのとないのと、もう違うって言ってるんです。違うって言ってるんですね。主の時間はですね、いろんな働きでちょっと、ね、驚異的な働きのようですね。っていうのは、日本で一番大きな教会の牧師が来ますからね。ね。で、来るったって、普通、ね、私でもそうですけどね、招かれなきゃいかないでしょ、他の教会には。しかも日曜礼拝やって、ね、そして2時間かけて来られるんですかね、夜。いや、それはね、なんかね、特別なことを見てるんですよ。ですね。で、その中で皆さんね、予言の働き。これね、重要なポイントです。またこれがね、さらに大きく用いられていきますよね。ですから、予言って重要なんです。ですから、教会においても、個人においても、予言の働きを熱心に求め、用いていくってことは非常に大きなこう意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。しかしね、 賜物の畑があったとしても、その益を見ないっていう方々もいらっしゃいます。これは気をつけておいてください。例えば予言の畑を通して神の意思が示されるんですが、実際、自分の生活にあんまり出てこないという方がいらっしゃいますね。それはどうしてかというと、その予言の畑を取り込まないからです。取り込まないからですね。今の我々の映像とかインターネットの畑は、日本のトップクラスですね。この間平野先生って有名な人が来たんですね。結構カジマ世界最近有名な人もポコポコ来るんですね。そしてね、こう言われました。その前にこちらの畑を見て言われたんですけど、インターネットの畑をね、学ばせてほしいって。ね。一番ね、中心の教会の方ですよね。それから我々はね、ハイビジョンですし、それから映像は全世界に放映されておりますね。そして強烈な畑をし始めているんですね。ですから映像の働きっていうのは非常に重要なこう意味合いを持ったわけですね。ところが映像の働きが起こるときに、スタッフの人はこうみんな言ったんですね。できませんってね。技術がありません。ね。それから機材がありません。なんせお金がありませんと。ね。皆さんお金がないっていうことをね、決め技に使う人多いですから。皆さん気をつけてください。お金ないからダメだって。お金がないから行くんです、皆さんね。なぜ主の時間いろんな働きが起こってきたのかって、物事はお金では決まらないってことを神様教えてくださってるわけですよね。具体的にね。でその時私が言って他の人は心配反対しましたね。でどうして私が言って他の人が反対したのかっていうと、私は神の御心を捉えてたからですね。まあその逆のこともあるでしょうけども、少なくともその場合はそうでしょうね。そしてですね、彼らは捉えてなかったのですね。じゃあどうして私は彼らは捉えてなかったのかというと、私はその時聞いてたんですね。集会で、オンラインをやりなさいという予言がね、あちこち出てたんですね。もちろん私一人いるわけじゃなくて、みんないるんですよ。だから皆さんね、みんな聞いてるんだ、同じこと、同じこと聞いてるんだけど、神からのものとしてちゃんと捉えてなかった。あれはね、危険でした。少なくその部分、私が牧師でなかったら何も起こってないところになりますよね。でも今でも言ってるでしょうね、オンライン無理ですとね。長崎教会みたいな機材もありませんし、技術者もいないから無理ですって言ってるでしょうね。だから怖いんですよね。だから働いてるのに気づかないっていうね、パターンがあるので、十分に気をつけておいていただきたいと、こういうふうに思うのですね。そしてですね、この予言の働きっていうのはですね、皆さんの人生とか、歩みに大きく影響していきます、ね。例えば私は、数えきれないぐらいの国々に行くって言われたのですね、海外宣教に何の興味もないときにですね。で今87ですよね。多分日本の牧師では私が一番か、もっと言ってる人いるかもしれませんけど、奥山先生が、一番か、どっちかだと思いますね。どっちかだと思いますね。で、そして、今度ビザを取りましたけど、ビザで何を取ったのか、私はアメリカの宣教師なんです。だから宣教師ビザを取ってるから、だからアメリカの宣教師でもあるわけですよね。具体的にね。そうするとね、大きく予言の働きが私に働いてきているわけですね。ですから、予言というのは非常に重要なこう意味合いがあります。それで、先日ですね、エルサレムの平和を祈る集いというのをやったんですね。まあ、これは主に指示されて長教派でやったんですね。そして、主はこれはね、長教派でやるときに主の十字架が中心となってやるってことをね、言ってきたんですが、まあそれは無理だなと思ったんですね。それは他の方々が中心になって長教派の集会をやっていたからですね。それがあるから、まあ我々は、まあ遠慮しますからね、それを差し置いてすることはできないということだったんですね。ところがね、2年連続こうやってなかったんです。で今年、この、グループの一つの幹部にね、アンテオ教会の牧師がなりましたから、それじゃあそこを助けてやろうと いうような形になったんですが、結局何もやらなかったんですね。でその結果ですね、我々がやることになって、そして他に誰もやらないから、エルサレムの部屋を祈る集いの中心集会は我々っても神の言われた通りと。しかもね、新井先生も来ていただきましたし、岡先生来たでしょ。岡先生ってね、日本の教会の代表なんです。あの人なんか中心的な集会のね、主講師岡先生なんだ。そうするとね、岡先生がいるだけで状況派なんだね。そして結局他の人とかやらないから中心ですよ、ね、予告通りですよね。そしたらね、主が言われたんですね。あなた方がね、神様に従ったので、ユダヤ人伝道の道を開きました、こう言われたんですね。そして特にロシア系ユダヤ人、この働きに大きな動きが起こります、こう言われたんですね。でこの、ね、ユダヤ人伝道というのは重要なんです。何が重要なのかというと、主の塾は世界伝道をやっているんですが、究極の目的はユダヤ人伝道だって示されているんですね。そして今、中島さんが、イスラエルに教会やってますね。それで伝道、ちょっと伝道してますよね。それからマーリンさんの本を翻訳したりしてちょっとやってますが、まだ、ね、本格的に動いているわけじゃないんですね。で動かなかったんですよね。でユダヤ人伝道って難しいんですね。それからロシア系ユダヤ人でもお友達になる人はいたとしても、それ以上奥に進んでいかなかったわけですね。だから進んでいってないんですね。で今回進むって言われたんですね。そしてですね、またね、予言ではこう言ってたんですね。あなた方が本当に従ったならユダヤ人伝道を開くって言われたんですね。そしてね、言ったんですね。そしてね、大本門でね、記念写真を撮るということになったんですね。そして、別動隊って我々とかね、木原牧師とか別動隊と本隊っていうのがあってね、まあいつも分かれていくんですが、別動隊が先にいつも着くんですね。それいつものように先に着いたんですが、本隊が来ない、ね、いつもと違うところを降りちゃって、すごい遠回りしてきたからね、ちょっとイライラしたんですよ、間の時間。まあでもね、感謝しないといけないんでしょ、ありがとうございますね。でもあのイライラがなければね、次の技が起こってない。それでイライラしてる間に韓国人の人が3人来てね、大雲に登っていくわけですよ。登ってちゃいけない。いけないけど登っていくじゃないですかね。じゃあ後についていこうと思ってですね。みんな登りたいところだからね。そして後についていったら、向こうの人が突然言ったんですよ。ね、あなたは、ロサンゼルスで息子さんの話してたでしょ。ね、ロサンゼルスの集会に来てた人たちなんですね。あ、来てた人たちというのは、私が彼らの教会で説教したんだ。そして鉢合わせしましてね、これは偶然ではないっていうことで、何しに来たんですかって言ったら、ガリア湖でカンファレンスをしますってね、時間があったら来ませんかっていうので、一日重なってたんですね、行ったんですね、見心を感じてね。それでそのカンファレンスが、エチオピア系ユダヤ人と、それからロシア系ユダヤ人、その辺の集会だったんです。そしてね、オランダ系ユダヤ人少数百数十名いましたね。で皆さんね、ロシア系ユダヤ人の道が開かれる、そうだったんですね。そしてね、向こう行ったら、まあ挨拶とそれから歌だけだっていうことだったんですが、突如説教になって、そしてね、皆さん、ロシア系ユダヤ人と、ね、ユダヤ人たちにこう、ね、伝道しちゃったのですよ。働きが一気に開かれちゃって。で、で、これすごいことなんですね。言われてることが開いたと。そしたらね、これがね、序の口。序の口ですね。これ自体がもう20年かかって開かれて、まあ、大きな主の技だったんですが、何が序の口かというと、次々と不思議なことが起こり始めまして、それは何かって言いますと、まあ、不思議なことが起こったって言っても、主の塾の人はね、慣れすぎてるからね、何とも思わない人が多いんですね。でも、ギャーなんですよ、本当は。ね。で、分隊はね、ヨーロッパチームとなってね、引き続いてヨーロッパ行って、チェコに行ったんですね、プラハね。で、サリーさんがプラハ教会、主の塾のプラハ教会やってますけども、マネックさんとともにね。正解の案内をね、いろんな教会に、配ったんですね。ある教会に配ったんですけど、その教会は反応しなかったんですね。ところがその教会がね、 ロシア系ユダヤ人の講師を招いてたんです。特別講師。で、ロシア系ユダヤ人の働きをしているね。その人が、そのパンフレットを見たんですよ。そしたらですね、重荷を感じて、そしてね、ロシア系ユダヤ人の働きのために、協力してくれませんかって連絡取ってきたんです、皆さん。皆さんね、カモがネギに背負って、糸こんにゃくも背負ってね、やってきたんですよ。なんせ、こちらはロシア系ユダヤ人を二十数年間待ってるわけでしょ？ECI もそうだけど、向こうの方で協力してくださいってやってきたわけですよね。だって、ヨーロッパ北欧の伝道団体と協力関係になるっていうから一生懸命祈って全然ならないなと思ったら、ある日向こうからやってきたわけでしょ？で、こっちもね、向こうからやってきたんです、向こうから。そしてこっちが応答したら喜んじゃって。そしてね、聞きました。イスラエルのハイファの教会の牧師で、ロシア系ユダヤ人に伝道しているロシア系ユダヤ人なんです。ね。ですから、すごい道が開かれたの。ね。そうしましたらね、ECI に行ったんですね、最後にね。で、今回 ECI 行ったのは、カマナズに出るということでね、あんましね、期待はしてなかったんですね。それは理由はね、去年行った時に道が開かれるって言ってあんまり開かれなかった。2、3お友達になっただけだったんです。で、今年行ったらね、めちゃくちゃ開かれたんですね。それは、東郷とか、それから、ブルガリアとか、ブルガリアなんてチームで来てくださいですよね。だから、パリとかね、次々と道が開かれたんですね。そして、すごかったのは、やっぱり、二十数年来言われていた、ワード・オブ・ライフとの協力関係が出ちゃったんですね。これもギャーなんですけどね。そしてね、実はね、一番重要だったのは、ECIってイスラエルを擁護する段階でしょ。でね、実はね、今まで開かれた道よりも、はるかに大きな道をこれが持ってることが分かったね。でね、これをね、開いてくれるって。これですね。そうしますとね、ちょっと驚きますよね。大きく開かれてきたのですね。で、これはもう重要な意味を持つのはね、究極の伝道ですから、これはもう最後のホームストレッチに入ってきたぞっていうことをね、意味するわけですよね。それで、ね、予言。こう予言の働きですね。ですから皆さんね、予言の働きを用いるにしても、これは重要なポイントを持っているっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、まあ我々はやる方の立場ですから、やる方としてはですね、皆さんが奉仕する方としては、皆さんが賜物の働きを使えるか使えないかによって、奉仕のレベルが全く違ってきます。全く違ってきますね。例えば、私はカリスマになって賜物の畑を使う側に入りましたから、しかも特に使う側に入ってますから、日本ではね。その前は福音派の牧師になる形でしょ。で、その時に、あのまま行った時にどういう働きになってってことを考えるとね、こう一つわかりますよね。数十倍、数百倍の差が出てますよね。だってこれから教会は大きくなるでしょ？ね？それで、数千、数万、数十万になっちゃったら、これもう全然違いますよね。だから皆さんね、やる側としてね、御霊の賜物、強めるっていうことが重要なんですね。アンテオ家はね、御霊の賜物を強める人も、眠りの賜物を強める人もいらっしゃるんですよね。具体的に、ね、名手がいますよね。そして賜物はですね、教会の管理のもとに、皆さんがやることによって表されます。聖霊のバプテスマっていう条件がありますけどね。これは丁寧にやっていくこと。これはね、重要なこう意味合いですね。そして、賜物の、表すときに、よくですね、異言とか、予言がね、できないっていう人が出てくるんですよね。異言とか予言ね。そしてね、予言なんて現代にないとか、そういう不信仰な思いでできないっていう人はね、ちゃんと、そういうことを悔い改めないとダメなんですが、そうじゃなくて、まともでできない。ってのが出てくるんですね。そしてね、 よくよく見るとね、それ霊的に問題があるような人ではない。ね。ちょっとね、真面目だってのはわかりますよね。で、私は有名なカリスマ、のリーダーの方が私の前で言いました。威厳できませんって。って。この人、みんなが知ってるような人ですよね。素晴らしい人ですよね。だからできないことが、霊的に問題あるとは思いません。ただね、できる人を見てると結構いい加減な人が多いんですよね。できない人はね、真面目な人が多いんですよね。皆さんの中でもできない人がいるとしたらね、多分真面目ですよ、すごく。すごい真面目ですよね。でね、どうしてそういうことになるかっていうと、例えば、できない人はね、例えば予言をしなさいなんて言っても、考えちゃうわけですよね。これは予言の例であろうか、予言の例じゃないだろうかと。私は本当の予言を言ってんのか、自分の思いを言ってんだろうかってね。そうするとね、そんなことわかんないから最初は、言えなくなるのです、皆さん。とか、いい加減な人はね、何でもいい、言ってれってね。ヨーロッパに行った時ね、予言30回言ってたら誰も言わないわけですよね。それで餌を出したわけですよね。30回やったら食堂車に行ったり、神を入れる、神を入れる、神を入れるって。全員予言ができるようになりましたよね、彼ら。で、言ってる間に捉えられるようになる。威厳でもそうでしょ？あ、これは本当の威厳だろうか、自分が言ってんじゃないかってね、考えるわけじゃないですか。真面目な人は考え込んじゃうと。ね、不真面目な人は何でもいいやって、みたいなですね。そして言ってる間にそれを捉えられるようになるということですよね。ですからそういうケースってのはいろいろ出てくると思いますからね。その時はどうぞそのことをね、はっきり言っといて、ともかく言って、最初はちゃんと捉えられないってことをね、はっきりと言いつつ対応をなしておいてください。そしてですね、賜物の働きというのは重要なのは、これが時代のポイントになっているからですね。そしてですね、それを通して神様は大きな技をなそうとされているということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。